おはようございます。雪が降り続きまして、皆さんも除雪が大変だと思います。でもですね、神様このようにして、そういう中でも礼拝が守れますことを感謝したいと思います。今日は、イザヤ書の65章から、全てのものの救い主ということで、見ていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、この雪の中ですが、このように主を礼拝できますことを感謝いたします。どうか私たち一人一人に今一度御言葉をお与えくださり、また御言葉から語られるその神様の真理を通して、私たち一人一人信仰がさらに強められますようにお祈りいたします。イザヤ書を学んでおります。どうか理解できるようにその力もお与えください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。雪が降りますとですね、聖歌で雪よりも雪よりもという賛美がありますね。あれを思い出します。雪よりも白くなしたまえっていうですね、賛美があります。で、今日のところなんですけれども、一節に、私を尋ねなかった者たちに私は尋ね求められ、私を探さなかった者たちに私は見出された。私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言ったとあります。ここの私を尋ねなかった者とかですね、私を探さなかった者たち、私の名を呼び求めなかった国民というのが出てきますね。で、これは誰のことを言ってるかというと、これは異邦人のことを言っております。神様を信じない異邦人のことを言っています。で、つまり、救いというのはイスラエルの民族にまず与えられて、イスラエルの人たちは神の民として神様に従って歩むように定められていたわけですね。ところがここでイスラエルの人ではなく異邦人に向かって神様はご自分を示していくんだということが書かれてあります。例えばですね、マタイの21章の41節を読みますと、マタイの21章の43節ですね、ここに21章の43節に、ですから私は言っておきます、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶために与えられますとあります。神の国はあなた方から取り去られという、このあなた方から取り去られるのは誰かというと、これはユダヤ人です。ユダヤ人から取り去られて神の国の実を結ぶ民というのは、これはユダヤ人が異邦人のことを言っています、ね。なぜイエス様の時代にこういうふうになっていくかというと、彼らはユダヤ人というのは確かに神様を求める民でしたけれども、そこにイエス様が来られた時にイエス様を信じることができなかったわけですね。で、私が救い主だ、メシアだと言っても全く彼らは信じようとしなかった。こんなのはメシアではない、救い主ではない、私たちが信じる神ではないというふうにこう拒否していくわけですね。そうするとその神の国はこのユダヤ人から取り去られて異邦人の方に行くのだとイエス様は言われたわけです。で、今度使徒の13章の使徒の13章の46節を見ていきますと、使 徒の13章の46節、ここでもパウロがですね、そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいますと言っていくわけですね。パウロとバルナバが伝道旅行していくときに、まず第一に最初に行くところは街道なんですね。ユダヤ人の街道です。必ずまずユダヤ人の街道に行きます。そしてイエス様のことを述べ伝えます。ところがユダヤ人たちはそれを拒否していくわけですね。それでパウロとバルナバも、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいますと言えるんですね。で、47節には、主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。異邦人に対する伝道が、開始ではないんですけれども、異邦人にパウロたちは、これから私は異邦人の方に向かっていくと言ってきます。ですから、この後、まだ、ユダヤ人の街道に行くんですけども、主に救われていくのはもうほとんどが異邦人になってきます。で、異邦人の教会というのがこう立っていきますね、立てられていきます、ね、で、なぜ異邦人の方に行くかって言ったら、ユダヤ人が否定したからです。拒否したからです。ユダヤ人が救いを拒否したので、それが今度は異邦人の方に救いが向かっているということなんですね。で、それが今日の、イザヤ書の65章の一節に言われている言葉であります。で、なぜそうなっていったのかっていうことですね。で、まず考えてみたいのは、救いはイスラエルの人たちだけにしか行かなかったかっていうと、そうではありません。で、神様は世界中の人たちに神様を示して救われることを望んでおられます。で、それはもうアブラハムの時代からそれはずっと言われております。で、神様はイスラエルの人たちを通してご自身を表そうとしていくわけですね。だから、イスラエルが神の民と言われるのは、神の民として神様を表して、全ての国民がそのイスラエルの証を通して救われるようにということを願ってイスラエルを選んだわけですね。ところが、イスラエルたちはそれを自分たちだけが選ばれた民だというふうに、それがイエス様の時代ですよね。で、このイザヤ書の時には、神様によってイスラエルたちが選ばれたわけですね。で、選ばれた時に彼らに神の民として何が与えられたかというと、律法が与えられたわけです。律法というのは、じゃあ神を信じる者としての歩み方、どういうふうに歩まないといけないかということが示されているわけです。ところがですね、彼らはどういう生活をしたかというと、2節からちょっと読んでいきますと、私は終日かたくなな民に手を差し伸べた。自分の考えのまま良くない道を歩む者たちに、この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こす。園の中で生贄を捧げ、レンガの上で犠牲を備え、墓地に座り、見張り小屋に宿り、豚の肉を食べ、汚れた肉の汁を器に入れ、そこに立っていよ、私に近寄るな、私はあなた、ごめんなさい、そこまでいいですね。4節までですね。律法というのは、律法の10回の中の一番最初の言葉っていうのは、あなた方は私の他に何者も神としてはいけないということですよね。そして偶像を作ってはいけないということですよね。ところがですね、この、 3節の途中から見ていきますと、園の中で生贄を捧げということがありますね。園の中で生贄を捧げ、レンガの上で犠牲を備えという言葉が出てきます。でこれはですね、異教の礼拝を指しています。これは異教の神々に礼拝を捧げている姿です。園の中で、園の中って私たちエデンの園というなんかそういう言葉を思い出しますけど、そうじゃなくて、そういうですね、違うところで、生贄を捧げていくわけです。でユダヤ人はどこで生贄、どこで犠牲を捧げないといけないかというと、これはエルサレムの神殿なんですよ。神殿で犠牲を捧げ、神を礼拝しなさいって言われているわけです。ところがそこではなくて他の場所で犠牲を捧げていく。これはもう異教的な偶像崇拝なんですね。そして、レンガの上で犠牲を捧げとあります。これは不道徳な祭りの中心ですね。で4節にですね、墓地に座り見張り小屋に宿りってありますね。墓地に座って何をするんでしょうか。墓地というのは、死者の霊を呼び起こすところなんですよ。彼らは墓地に座って何をやってるかというと、死者や悪霊を呼び起こすっていうことです。ダビデの時代にサムエルという人がいて、彼が亡くなった後サウルが王様になりますね。でずっと負けていた時に、口寄せの女霊媒師のところに行きますね。そして誰を呼んでほしいかって言ったら、サムエルを呼んでほしいというふうに言いますね。で死んだサムエルがこう出てきます。でサウルに対してそのサウルの滅びを伝えていくわけですけれども、もうその時代からですね、そういう霊媒師とかそういう人たちはいたんですね、ユダヤの中に。で立法ははっきりそれはそういう人はダメってことを禁じていたわけです。でも霊媒師、そして死んだ人の霊を呼び起こす、日本でも、青森県の上の恐山のイタコとかですね、あと沖縄もそういうことがありますね。死んだ人の霊を呼んでその人に乗り移らせてこうなんか話をさせるという、あとよくありますよね。でそれはユダヤでもあったわけです。この墓地に座りっていうの、そういうことをやってたわけですね。で見張り小屋に宿りとあります。これも見張り小屋のような、これは隠れたところということを意味します。隠れたところで超自然的な存在と接触しようとするとかですね、まあそういうふうにですね、この非常に要するに悪霊とのつながりですね、それをこうやっていこうとしていたってことです。そして次に豚の肉を食べってのがありますね。豚の肉っていうのは立法では豚は汚れた動物なんですね。でこれは食べてはいけないわけです。ところが立法ではっきりと汚れているから食べてはいけないっていうものをここで食べたりしていくわけですね。でまあ、これはあくまでも立法の中での言ってることです。で当時ですから、昔、戦前の日本でも豚っていうのはちょっとよく焼かないとダメだっていうのはなんかありますよね。で汚れた動物、汚れているから食べてはいけないというふうに立法で言われている肉を彼らは食べていたということです。そして汚れた肉の汁、これは豚の肉、動物を、まあ、煮てやってその汁を器に入れていたってことですね。で彼らはこのようにですね、異教的な儀式に関わったり立法で禁じられていたものを食べたりして、そういうことを行ってたわけです。でなんでそんなことをやるかというと、何かこうですね、異教的なものと関わっていくと自分が特別なものっていうふうにこう思ってしまったわけですね。だからそのようなことをしていたということです。で、7節の、後半見ますと、 彼らは山の上で犠牲を備え、丘の上で私をそしった。という言葉もあります。山の上っていうのは、要するに高きところですね。聖書では、高きところっていうのがよく出てきます。で、高いところで犠牲を捧げていくんですね。で、なんで高いところかっていうと、高い、神様っていうのは高いところにおられる。だから日本もそうですよね。神社なんてこう、山の上に建てられたりしております。高いところに行けば神と接触できるというふうに思うわけですね。ですからそういう偶像崇拝をやる場所です。ですからユダヤ人っていうのは、神様に選ばれた民として律法を与えられていたのに、誠の神様ではなく偶像に接して偶像を拝んでいく。しかもこういうふうにですね、墓地とか見張り小屋とか、特に夜にですね、そういう場所で死者の霊を呼び出したりとか、死んだ人の霊を、死者の霊を呼び出したりとか、何かこう、霊的なものを呼び出したりとかですね、なんかそういうふうなことをしていたっていう。そして律法で禁じられていたものを食べたり、つまり神様にずっと逆らっていたってことです。そういう生活をしていた。だからこそ神様はそういうイスラエルの民から救いというものをこの人たちじゃなくてユダヤ人たちに与えていった、移っていったということがあるわけです。でもですね、これはある意味不思議な方法なんですよ。不思議な方法です。で、神様はイスラエルだけが救われてほしいと思っているわけではないわけです。世界中の人が救われてほしいと思っているわけです。で、そのためにイスラエルの民族を選んだわけです。ところがこのイスラエル民族がですよ、神様の前に偶像崇拝をし、律法に従わない、神様に逆らった、本当に逆らってばっかりいるこの民が、もう神様との神様を人々に仕えるための働きはできないわけです。そういうふうになっていくと。で、神様はもう直接イスラエルの民を通さずに、異邦の民に対して神様は働きかけていったってことです。で、そこで選ばれていくのは何かと、今度は教会です。教会が変わって、福音を世界中の人に伝えていくようになったってことです。だから教会、私たちのことを霊的イスラエルと言います。霊的な意味でのイスラエル、神に選ばれたものとしてですね。だから今度私たちもそういうふうに言ったら気をつけないといけないのは、私たちがもし真の神ではなくて偶像、他の神々を拝み出したりとか、聖書の言葉を聞かずに自分勝手なことばっかりやっている、聖書に反することばかりやっていくと、神様は私たちを通して福音を伝えられなくなっていくわけです。ね。だから本当に私たち気をつけないといけないのは、私たちはどうだろうか。神様の前に、もちろん偶像というものがはっきりではなくても、神よりも大切にしているものがないだろうかってことを、私たちはやっぱり考えないといけないと思うんです。神様よりもこちらが頼りになるというふうに思っていくと、それは偶像になっていきます。私たちの神になっていきます。やっぱりそれは避けなければいけない。そして私たちは聖書に書いてある通りの歩み方をしていかなきゃいけない。でも私たちは聖書ではなくて、この世がこういうふうに考える、この世はこう考える、あの人はこう言ってる、この人はこう言ってる、テレビではいつもこう言ってる、そちらの方が正しいんじゃないかっていうふうにこう流されてはいけないということなんだと思いますね。じゃあ神様はそういうイスラエルの民をもう捨ててしまったのかっていうことになります。今度はもうお前たち役に立たないから捨ててしまったのかっていうことになります。でもそうではないんですね。一節の、あ、ごめんなさい、二節に、私は終日かたくなな民に手を差し伸べたとあります。自分の考えのまま良くない道を歩む者たちに、私は終日、このかたくなな、もう心をかたくなにしている、神様にかたくなにしている民に対して終日手を差し伸べていきますということを言ってるんですね。そして今度8節に飛びますけども、8節で神様は何と言ってるかというと、主はこう言われる、ブドウの房の中に甘い汁があるのを見れば それを損なうな、その中に祝福があるから。というように、私も私のしもべたちのために、そのすべては滅ぼさないとあります。私はヤコブから子孫を、ユダから私の山々を、所有するものを生まれさせる。私の選んだものがこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。ということもあります。つまりですね、ここで、イスラエルの国っていうのは、アッシリアによって攻撃され、北イスラエル滅びますね。で、バビロンによって滅ぼされ、南ユダが滅ぼされてきますね。そしてこう連れて行かれますね。で、もう、あ、これでユダヤは滅亡したのかと思うと、神様はそうじゃなくて、ちゃんと残りの民というのを残しておられるということです。全部を滅ばさないで、残りの民がいるんです。まだ神を信じる民が残っているってことを言ってるわけですね。そこに神様の素晴らしい救いがあるということです。先ほど一番最初言いましたように、救いが、使徒の働きの時代に、救いはユダヤ人から異邦人に移ったとありますね。で、そのことで、ローマの11章の11節からちょっと読んでいきますと、ローマの11章の11節から、11節ですね。ローマ11章11節。すいません、11節から14節まで。それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及びイスラエルに妬みを起こさせました。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への人ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。なぜ救いがユダヤ人から異邦人に行ったのかという理由が書いてあります。で、まず11節から読んでいきますと、彼らがつまずいたのはというユダヤ人ですね。ユダヤ人がつまずいて つまずいたのは倒れるためでしょうか。ユダヤ人たちがつまずいたのは、もうこのユダヤという国、イスラエルという国は全部滅びるためでしょうかって言ったんです、ね、彼はこれだけ偶像崇拝をし、神様に従わなかった、もうこの国が滅びていいんでしょうか、滅ぼそうと神様してるんでしょうか。パウロは、いや違うって言うんですね。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせましたってあるんですね。つまずいた、まあつまずいたおかげって言いますかね、で おかげで救いが異邦人に行ったって言うんです。まだこのままユダヤ人に神の民としてお前たち頑張るよって言ってたら、ユダヤ人は異邦の民に対して救いをもたらそうということなんて考えてないんですね。だって使徒の働きを読んでいきますとね、異邦人は本当に救われるかっていう問題が起こるんですよ。で、異邦人が救われるためには何をしなければいけないかって、まず割礼を受けさせないといけない、律法を守らせないといけないっていうことをユダヤ人は言うわけです。イエス様信じました、それじゃダメだ、割礼を受けさせろ、律法を守らせろ。で、エルサレムで会議が行われるわけです。異邦人はイエス様を信じるだけで救われるのかっていうことでね、律法を守らせないでいいのか、割礼を受けさせないでいいのか。まあ、ユダヤ人はね、儀式にこだわるんですね。 救いとは何か、そういう何かを行いをしないといけないってことを断る、こだわるわけです。で、そこでパウロがね、パウロが言うんですね。ますね、使徒の15章をちょっと見ていきますと、使徒の働きの15章ですね。すいません、ペテロですね。15章というのがそのエルサレム会議です。で、1節から見ますと、さてある人々がユダヤから下ってきて、これどこに下ったかというと、アンティオキア教会ですね、異邦人教会です。兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えたんです。それでパウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバ、その他の何人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになったというんです。このですね、一節ですね、ごめん、15章の一節ですね。ある人々がユダヤからアンティオキア教会というところに、アンティオキア教会ですね、異邦人の教会です、そこに下ってきたんです。そしてモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方が救われないと教え始めたんですよ。つまり救いは行いだったんです。で、そこで激しい論争が起こるんです。パウロ、バルナバ、異邦人伝道に使わされている人たちがね、そんなことはないって激しい論争が起こるわけですよ。そこで、ですね、7節に問います。7節と8節見ますとね、7節に多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。で、ごめんなさい、8節ですね。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように、異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされましたって言ったんです。異邦人が本当に救われるのかっていうことの論争の中でね、ペテロはコルネリウスっていう人のところにね、ペテロを使わされていきますけれども、あそこでユダヤ人がびっくりしたのは、イエス様を信じますと言った途端に聖霊が下ったってことです。ユダヤ人と同じように聖霊が下ったんです。で、この時もね、モーセの慣習に従って割礼を受けなければいけないと言った時に、ペテロがいや違いますと、イエス様を信じるだけで聖霊が下ったんです、これが救われたという何よりの証拠ですと言ったんですね。当時は聖霊が下ったというのは見えてたんでしょうね。2章の、聖霊が下ったのと同じように、そして彼らは聖霊が下ったという証として異言を語り始めました。使徒の働きの2章ではそれぞれの国の言葉で語り出す、この時は分かりませんけどね、まあ、そういう言葉を語り出した、その時にこれは聖霊が下ったという証拠だったんです。そこで、あ、異邦人もイエス様信じるだけで救われるんだっていうのが分かったわけです。もしこれがないと、これがないとユダヤ人はいつまでたっても本当に救われたのか、だったら割礼を受けろ、あれをしろっていろんなことを言うわけですね。で、そうじゃなくて、本当の救いって何かっていうのは、イエス様を信じるだけで救われるんだということがはっきりとしたわけです。ですから異邦人伝道というのはすっごくやりやすくなった。異邦人に対して最初はユダヤ人たちがね、語っていくときに、イエス様を信じなさい、イエス様は私のたちの罪のために死んでくださり、父なる神はこのイエス様を神の子だから、メシアだから、蘇らせたんです、私たちはその証人です、この方を信じるだけでいいんですという福音が広まっていったわけです。で、彼らは信じた時に聖霊を受けていくわけです。本当に救われたっ ってことは確証されていくわけです。でもユダヤ人はこのさっきの一番最初言ったようにね、まだまだ、いや、割礼を受けなければいけない、律法を守らなければいけないとかですね、もういろんなことを言うわけです。いろんなことで揉めるんですね。いつしか救いは異邦人の方に広がっていきます。ユダヤ人は最初のエルサレム教会ができましたけれども、もうこれからは使徒の働きっていうのは、最初そのエルサレム教会のこと書いてますけど、その後は異邦人教会の働き、特にパウロの働きが主になってきます。ですからその異邦人の教会がアンティオキアでしょ、そしてあのガラテア地方ですよね、そしてまたあの海を渡ってピリピとかテサロニケとか、そしてまたエペソとかですね、いろんなところ、コリントとかですね、そういうところにいっぱい異邦人の教会が出来上がったわけです。異邦人が救われてきたんです。ユダヤ人がつまずいてくれたおかげでっていうのは変な言い方ですけども、異邦人が救われていくようになっていくわけです。ところがですね、もう一回ローマの11章に戻りますけれども、そこに何が書いてあるかというと、それだけじゃないんですよ。彼らの背きによって救いが異邦人に及びました。それだけだったならば、結局イスラエルの人たちっていうのはそれで終わってしまうわけです。でもその次に何が書いてあるかというと、イスラエルに妬みを起こさせましたったんです。妬みっていうのは、私たちなんか妬むというとなんか悪いイメージを起こしますけども、異邦人が救われたということに対して、どうして彼らは救われたんだ、私たちの何が間違ってたんだろう、私たちも誠の神を求めていきたいというその心が起こされてくるということです。ですから14、ローマの11章の14節にはパウロがね、私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて彼らのうち何人かでも救いたいのですと言っています。ユダヤ人がこう救われてくるわけです。ユダヤ人が本当にイエス様を信じていって誠の神様に救われてくるわけです。その姿を見た時にユダヤ人たちの心には妬みが起こった。妬み、どうして彼らがこんなに救われていくんだろう、その妬みが起こされる。そうすると彼らも本当の救いって何だろう、そして救いへと導かれていくという。だからパウロは彼らに妬みを起こさせてっていうふうに言うわけです。だからユダヤ人たちの背きというのは異邦人の救いにつながり、異邦人の救いを見たイスラエルの人たちが妬みを起こし、本当の救いって何だろうな、そして彼らも救われてくるっていう。これはですね、ローマの11章の今の33節から見ていきますと、ローマの11章の33節からですね、ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか、誰が主の助言者になったのですか、誰がまず主に与え主から報いを受けるのですか。全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。33節の、ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょうと言ってるんですね。神様のご計画なんです。ユダヤ人が誠の神様に背くということもご計画なんです。それによって異邦人に救いが至るということもご計画なんです。そこの姿を見てユダヤ人にも妬みが起こるというのは神様のご計画で、私たちではとてもそんなことを考えられないことなんです。私たちの考えでは神様のご計画というのは、そういうふうにして全ての人が救いに至るようにということが考えてくださっているということなんですね。ユダヤ人が神様を背いていくことも全部神様知っておられます。そのことも用いてくださる。神様は背くユダヤ人たちをですね、もう一回ちょっと戻りますね。イザヤ書の65章にもう一回戻ります。 コロナ禍でですね11節に、ですね、しかしお前たち死を捨てる者たちよ、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ、私はお前たちを剣に渡す、それでお前たちは皆虐殺されて倒れる、私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目に悪であることを行い、私が喜ばないことを選んだからだ。ユダヤ人の罪があります。ここに聖なる山を忘れる者、死を捨てる者たち、聖なる山、聖なる山っていうのはエルサレムのことです。エルサレムっていうのは神殿する場所です。神殿があります。死を礼拝する場所です。それを捨てる、死を捨てる、聖なる場所、礼拝を忘れる。そして何をしたか、ガドのために食卓を整え、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る、これは二つとも、偶像です。どうやってもね、この二つの偶像のために食卓を整え酒を盛るんですね。ガドというのは女神です。目には運命の神です。幸運の女神、運命の神なんですね。現代もガドとかメニの偶像を求めている人たちはたくさんいます。幸運の女神、運命の女神、ギャンブルとか宝くじとか、自分の運命をこのなんか託すって言いますかね、そういうものを求める人です。面白い偽クリスチャンがいてですね、私は宝くじを買って聖書に挟んだら10万円当たったっていう人がいたんですね。すごいですね、聖書はとか言うから、いや聖書をそんな風に使ったって、そんなことない、それはちょっとどうなんでしょうかって言っておきましたけど、現代の人は聖書さえも宝くじのために使うんです。運命、全部運命をそこにするでしょ。ギャンブル、宝くじ、全部罪です。私たちはそんなことしなくても、神様が私を守ってくださるという信仰があるわけです。必要なものは全部神様が与えてくださる。でも世の人は宝くじ売り出したら、どれだけの人が並んで、どれだけのものを宝くじを買うか、運命に身を託す。ギャンブルがどれだけ多いか、ギャンブルでどれだけ身を崩している人がいるか、運命に、女神に身を託す、これはまさにもうこの時代からあった偶像です。今あれですね、ネットの何でしたっけ、ネットで何ですか、ギャンブルができるんですよね。俺違法だって言ってますけども、普通にゲーム感覚で携帯でネットで何ですか、ギャンブルやって簡単にできるのがありますね。どんどんどんどんギャンブルが携帯を通していろいろ入ってきます。全部この偶像です。まあ、ちょっとやっただけでからお金儲かるよっていうですね、誠の神様から私たちを引き離して、ガドとかメニとかいう偶像に私たちを持っていくんですね。でも神様はこういう人たちに対して何と言ってるかというと、お前たちを剣に渡す、それでお前たちはみんな虐殺されて倒れる、そして私が読んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目に悪であることを行い、私が喜ばないことを選んだからだ。私が読んでも答えず、私が語りかけても聞かず、神様がどれだけ私たちに読んで、私たちを読んで、どれだけ私たちに聞かせようとしたか。神様はいつも私はここにいる、私はここにいる、何回も何回も言われているわけです。でもそれ全部拒否していったんですね。拒否していったんです。拒否しただけではなくて、偶像に身を任せていったわけです。 神様ではなくこの世の富ですね、お金というこの世の富、お金というこの世の富に身を礼拝している人が現代でもどれだけ多いかその人たちの行き着く先は滅びです、滅びです。でも神様は全部を滅ぼさないんです。八節にありますように、ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからと言われているわけです。これは全てを滅ぼすではないんですね。残りの民っていうのはブドウの房の中にある甘い汁のようなものです。ブドウ全体が腐ってもう食べられない状態の中でもその中に甘い汁が残っているという意味です。どんなに腐っているブドウでももうダメだと思っても中に甘い汁がある、それは飲める、まあそういうことを言ってるんですね。腐っててもその中に残っているものがあるということです。神様はちゃんと残りの民を用意しておられる。そしてもう神様を信じる者がね、ユダヤ人が滅ぼされていって、そしてもういなくなるのかなと思った時に神様はちゃんと残しているわけです。バビロンに捕囚されていっても帰ってくる民がいたわけです。そこでエルサレムを再建した民がいるわけです。そしてエルサレムを再建し、そしてまた神様を信じる民が残されているわけです。そして旧約から新約の間、国はバビロンからギリシャに移ります。そしてローマに移っていきます。でもその中でも残されているんです、イスラエルの民が。でその残されているイスラエルの民から教会が誕生し、教会が世界中に広がっていくわけです。神様はちゃんと残された民によって神様を信じる民を多く起こしていくわけです。でその中にユダヤ人が背いてつまずいても、そこにそれを通して救いが異邦人に伸びていくという神様のご計画がちゃんとあるわけです。神様の救いの計画っていうのは人ではとても考えられないようなものだっていうことを言っていくわけですね。ですから私たちはその神様が今私たちにこの霊的イスラエルとして教会っていうものを神様が用いて、今度は私たちを通してもっと世界中の人たちに福音を伝えようと言ってらっしゃるということを私たちは覚えていきたいと思います。私たちも同じようにあり、神様の前に偶像崇拝といいますか、神よりももっと大切にするものがどうしてもあるようなものであります。聖書の言葉よりもこの世の教えに耳を傾けてしまうようなところがあるかもしれません。それでも神様は私たちを何度も何度も呼んで、だったらお前はもうダメだ、もう滅ぼすとか、そういうことを全然おっしゃらない方だということをぜひ覚えていきたいと思います。神様は不思議な方法で私たちを導いてくださる、そういうことを、そういう方だということを信じていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ユダヤは神様の前に滅びに向かっていく中でした。神様は救いを異邦人に及ぼすと言われました。実際新約になって福音は異邦人へと向かっていきます。しかしその中においてもユダヤ人の中に妬みの心を起こさせ、彼らがその妬みによって神様を本当に知る者にと変えていってくださるという神様の本当に不思議なご計画を見ました。どうか私たち一人一人も神様の御手の中にあります。神様がどうぞ私たちを導いてくださり、私たちを守り、神様の民としてこれからも用いてくださるようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。